第二列王記第22章8節から20節。最後の前王、ヨシア王、南王国、ユダ。その時、大祭司、ヒルキヤは、書記、シャファンに、主の宮で、律法の書を見つけましたと言った。そして、ヒルキヤが、その書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。書記、シャファンは、王のもとに行って、王に報告した。しもべたちは、神殿にあった金を取り出して、これを主の宮で工事している監督者たちの手に渡しました。さらに、書記、シャファンは王に告げた。祭司、ヒルキヤが、私に、一つの書物を渡してくれました。シャファンは、王の前でそれを読み上げた。王は、律法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を引き裂いた。王は、祭司、ヒルキヤ、シャファンの子、アヒカム、ミカヤの子、アクボル、書記、シャファン、王の家来、アサヤに次のように命じた。言って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために、主を求めよ。私たちの先祖たちが、この書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったために、私たちに向かって燃え上がった主の憤りが激しいからだ。そこで、祭司、ヒルキヤ、アヒカム、アクボル、シャファン、アサヤは、女預言者、フルダのもとに行った。彼女は、ハルハスの子、ピクワの子である、装束係シャルムの妻で、エルサレムの第二区に住んでいた。彼らが彼女に伝えると、彼女は彼らに答えた。イスラエルの神である主は、こう言われます。あなた方を、私のもとに使わした人に言え。主は、こう言われる。見よ。私は、ユダの王が読み上げた書物のすべての言葉通りに、この場所と、その住民の上に災いをもたらす。彼らは私を捨て、他の神々に犠牲を備え、自分たちのすべての手の技で、私の怒りを引き起こした。こうして、私の憤りは、この場所に燃え上がり、消えることはない。主を求めるために、あなた方を使わしたユダの王には、こう言いなさい。あなたが聞いた言葉について、イスラエルの神である主は、こう言われる。あなたは、私が、この場所とその住民について、これは恐怖のもととなり、罵りの的となると告げたのを聞いた。その時、あなたは、心を痛めて主の前にへり下り、自分の衣を引き裂いて、私の前で泣いたので、私もまた、あなたの願いを聞き入れる。主の言葉。それゆえ、見よ、私は、あなたを、先祖たちのもとに集める。あなたは、平安のうちに、自分の墓に集められる。あなたは、自分の目で、私が、この場所にもたらす、すべての災いを見ることはない。彼らは、それを王に報告した。
これまで歴代の北王国南王国の王様について見ていきましたけれども、今回がこの王様シリーズ最後を予定しています。最後に取り上げますのは南王国第16代目の王様になりますヨシアという人です。このヨシアは南王国に登場した最後の信仰的な王様です。今日はこのヨシア王の生き方から、私たちは自分に与えられた責任を果たすというのは一体どういうことか、そしてそれに伴う神様からの励ましをいただきたいと思います。前半はこのヨシア王の知性について見ていきたいと思います。前回取り上げました第14代目の王様マナセという王様はアッシリア帝国に従う政策を取りました。そしてアッシリアの神々もそうですが、異教の神々を礼拝する、そういう行為を行ったわけですね。また多くの人たちを殺しました。そこで神様は南王国がやがてバビロニア帝国、 まあ、聖書ではバビロンと呼ばれていますが、このバビロンによって滅ぼされて、多くの国民がバビロンの都に捕らえ移されると、そう予言されました。このバビロン捕囚と言いますが、このバビロン捕囚がマナセ王の罪のおかげでもう避けることができない決定事項になってしまったわけですね。しかしこのマナセは晩年に悔い改めて、異教の神々の偶像や祭壇、それは自分が取り入れたものですけれども、それを取り除いていきました。そこで神様はマナセの時代にはバビロン捕囚が起きることがないようにしてくださったんですね。ところがマナセの後を継いだ第15代アモン、彼はかつてのお父さんマナセのように異教礼拝を推し進めました。このアモンは即位した2年後に一部の家臣が反乱を起こしまして、なんと殺されてしまうんですね。しかしこのクーデターはすぐに失敗します。国民によってその反乱を起こした家臣たちが倒されてしまったわけです。そして代わりに王位に継いだのがアモンの息子にあたります、今回登場しますヨシアという王様だったわけです。この時ヨシアわずか8歳だったんですね。その後ヨシアは31年間にわたって王として南王国を治めました。でこのヨシアの治世について聖書は次のように評価をしています。皆様お手元のアウトラインの方に引用してあるかと思います。そちらご覧ください。第二列王記の22章の2節です。彼ヨシアは主の目にかなうことを行い、父祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。ヨシアはそのような良い王様であったということが聖書によって評価されているわけです。8歳で王様になったヨシアですが、15歳頃に本格的に宗教改革に乗り出します。マナセやアモンの時代に建てられた偶像を次々と破壊していって、誠の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である聖書の神様を礼拝するように国民に求めたわけです。さて宗教改革の一環としてヨシアは壊れていた神殿の修繕を部下に命じます。するとたまたまモーセの律法が書かれた書物が発見されるんですね。そのことが今回の箇所に書かれていたわけです。これまで南王国では異教礼拝を広めて誠の神様に対する礼拝を禁止する、そして信仰者たち、誠の信仰者たちを迫害する、そういった悪い王様が何人も登場してきましたね。そこで、まあ、どの時代の話かは分かりませんけれども、そういう迫害の時代に祭司たちが律法の書、そのまま王様に見つかると取り上げられて焼かれてしまうから隠しておいただろうと考えられます。それがヨシアの時代に発見されたわけです。たまたまここで発見されたこの律法の書がどれぐらいの規模なのか、まあ、律法っていうとモーセ五書、創世記から新明記までを指すんですが、その全部が出てきたのか、それとも一部なのか、それははっきりしません。でも少なくとも新明記は発見されていたんじゃないかと考えられるんです。と言いますのは、この律法の書が発見された時に、そしてその報告を受けてその内容を知ったヨシアは、この書物の内容について預言者でありますフルダという人のところに使いを送るわけですね。その時にこのフルダが19節で次のように語っているんです。あなたは私がこの場所とその住民について、これは 恐怖のもととなり罵りの的となると告げたのを聞いた。これ神様からの言葉ですね。この場所とその住民について、これは恐怖のもととなり罵りの的となるのをあなたが聞いたってことは、律法の書にそれが書かれていたということなんです。で、この言葉が書かれているのが申命記28章の37節ってとこなんですね。まあ、今回は開きませんけれども、申命記28の37というところにまさにこの言葉が書いてあるんです。まあ、ですから申命記は出てきたんだろうなということが想像できます。特に申命記の28章には何が書いてあるか、簡単にまとめますと次のようなことです。これもアウトラインの方に書いてありますのでご覧ください。申命記28章に書かれていることは、まずモーセの律法に書かれている命令をイスラエルの民が守るならば、イスラエルには祝福が与えられます。しかし逆にモーセの律法の命令を無視して守らない、それが続くならば、逆にイスラエルは呪いを招くことになりますよと。祝福か呪いかということですね。じゃあ祝福って何？例えば、人間の子供や家畜の子供が次々と生まれて増え広がっていく。あるいは収穫が多くなる。たとえ敵が襲ってきても、イスラエルはその敵を打ち破ることができる。そして国が経済的に富み栄えて、外国に資金を貸し出すようになる。これが、まあ、祝福の例です。じゃあ逆に呪いを招いた場合どうなるかというと、疫病が蔓延する。それから収穫が少なくなる。国全体が貧しくなる。さっきは貸すって言ってましたが、借りるようになっちゃう。そして敵が攻めてきて略奪を受けたり、国民が外国に連れ去られたりするようになりますよ、と警告されているわけです。これをヨシアは読み聞かせられたわけですね。そして自分は宗教改革確かに行ってきたんだけれども、不十分だったということをそれによって思い知らされたわけです。自分自身が考える正しさ、信仰深さとか道徳的な正しさとか、それを追い求めるだけでは不十分だと。イスラエルの民に神様が昔与えてくださったモーセの律法を具体的に守るという改革でなければ意味がないということを知らされたわけですね。そしてこのままでは、申命記で警告されている通り、イスラエルに神様の裁きが下って、イスラエルの民は国を失うことになってしまう。そのように考えて恐れました。ですから彼は自分の衣を引き裂いたわけです。イスラエルの人がね、衣を引き裂くというのは悲しみの表現です。だって国が滅びるわけですから、王様としては喜んではいられませんね。そうやって悲しみを表し、神様の前に泣いたわけです。実際同じイスラエルの民である北王国は、偶像礼拝を続け、モーセの律法を無視し続けた結果、アッシリア帝国によって滅ぼされて、多くの国民がアッシリアの国に連れ去られてしまったわけですね。まさに申命記が警告している通りのことが北王国では起こったわけです。このままでは南王国も北王国と同じ運命をたどることになる。ヨシアはそのように恐れたわけです。ですから着物を引き裂いて、自分と自分の国の罪を認めて神様の前にへり下ったわけです。そして預言者フルダも、ヨシアの理解通り、神様の怒りが南王国に向けられているよと警告をしました。と同時に、預言者フルダはヨシアに対して励ましも語ったわけです。それは何かというと、 ヨシアが国の罪を認めてへり下ったので、ヨシアの時代に外国の軍隊が南王国を滅ぼすことはない。約束をしてくださったわけです。預言者フルダの励ましを受けて、ヨシアはさらに神様に忠実に生きようと決心をしました。そして国民にもモーセの律法を読み聞かせて、彼らもこのモーセの律法の命令を守るようにと命じ、また誓いを立てさせたんですね。さらにヨシアはこれまで以上に厳格に宗教改革を推し進めます。で、南王国だけではなくて、かつての北王国の領土にまで彼は出かけていって、そして北王国のかつての首都であったサマリアにあった偶像や祭壇も破壊したんです。二つの国に分かれてしまったとはいえ、北も南ももともとはアブラハム、イサク、ヤコブの子孫、同じイスラエル民族だからですね。そしてモーセの律法に書かれているにもかかわらず、イスラエルが長いこと行ってこなかった杉越の祭りもヨシアは復活させました。このようにしてヨシアはモーセの律法に基づく宗教改革を一生懸命行ったわけです。神様の前に忠実に歩もうとしたヨシアはそれを具体的に行動に表したわけです。第二歴代史の34章33節にはこう書いてあります。ヨシアはイスラエルの子らのものである全地から忌み嫌うべきもの、これは偶像です、忌み嫌うべきものを取り除き、イスラエルにいるすべてのものを自分の神主に仕えさせた。彼の生きている間、彼らはその父祖の神主に従う道から外れなかった。そのように言われています。ヨシアが生きている間は南王国は一生懸命神様にお仕えする、そういう国になったわけです。ところがバビロン捕囚そのものが取り消しになったわけではないんです。おじいさんの時代にバビロン捕囚はもう決定事項になってしまったので、それが先送りにされることはあったとしてもなくなることはなかったわけですね。さて、生涯神様に忠実だったヨシアですが、39歳という若さでこの世を去ることになります。死因は戦死です。皆様に地図を今回お渡ししていますね。アウトラインの裏側の方に地図がございます。そちらを見てください。これが当時のイスラエル周辺の主要な国です。南王国。これがヨシアの治めていた国ですね。西の方にはエジプトがございます。東の方にはバビロニア。聖書ではバビロンと呼ばれる国があります。そしてチグリス・ユーフラテス川をずっと遡った方、ここにアッシリアという国がありました。かつてはこのアッシリアが中東の支配者だったんです。エジプトもバビロンもこのアッシリアによって支配されていました。南王国もそうです。ところが、バビロンにナボポッサルという人が現れます。この人が反乱を起こして新しく王様になるんですね。で、彼以降急速にこのバビロンが力をつけるんです。そしてナボポッサルはアッシリアからの独立を宣言します。それどころか彼はアッシリアの領内にどんどん軍隊を送っていって侵略を始めたんですね。612年にはバビロン軍がアッシリアの首都であるニネベを陥落させます。その後アッシリアの残党は抵抗を続けるんですけれども、3年後の紀元前609年には完全に平定されてしまいまして、アッシリア帝国は名実ともに滅びてしまうわけです。 その紀元前609年にエジプトが軍隊をアッシリアに送りました。まあ、風前の灯火であるアッシリアを助けるというよりは、このままだとバビロンに、支配されてしまうと、まあ、危機感を覚えたんだろうと思います。そこで軍隊を送っていったわけです。エジプト軍がアッシリアに行くためには、途中南王国の領内を通る必要があります。で、外国の軍隊が我が物顔で自分の領土を通るというのでは、まあメンツが丸つぶれだろうとヨシアは考えたのかもしれません。ヨシアはエジプト軍に対して迎撃態勢を整えました。するとエジプトのファラオ、まあ王様ですね、ネコという人、可愛らしい名前ですねネコ2世という人ですがね、名前は可愛いんですけどね、中身は虎です。非常に勇猛果敢な王様なんですが、この猫2世がヨシアに、いや、あなたたちを攻撃するために今回出陣したわけじゃないと、だからこのまま何もせずに通してほしいと依頼をします。ただその言い草が上から目線なんですね。どうせ戦ったって勝てやしないのにっていうようなね、そういうちょっとバカにしたような言い方だったので、ヨシアカチンとくるわけですね。それでこの依頼を無視して戦いに出て行ってしまったわけです。そしてボロ負けします。ヨシアも敵の矢が当たって戦死してしまうことになったんですね。さて、宗教改革者であったヨシアが死んでしまった後、南王国はどうなったでしょうか。この後4人の王様が登場することになるんですが、ことごとく神様に逆らい続けます。アウトラインの裏側にその4人の王様がね、家系図付きで書いてありますが、彼らはみんな偶像礼拝や不道徳な生き方を続けました。神様は預言者エレミアなどを使わして王様や国民を戒めたのですが、彼らは全く悔い改めませんでした。こうしてついに第20代ゼデキヤ王の時代にバビロンによって国が滅ぼされてしまいます。今回で王様シリーズ最後にする予定ですので、簡単にヨシア以降の歴史の流れを解説しておきたいと思います。この系図とまた年表、こちらを見比べながら聞いていただければいいかなと思います。まずヨシア王が死んだ後、後を継いだのが、第17代の王様になったのがエホアハズという人です。ヨシアの息子ですね。ハムタルって奥さんから生まれた子供です。丸17って書いてありますね。ところがヨシアがエジプトに戦いを挑んで負けたことで、南王国はエジプトの干渉を受けるようになるんです。そしてこのエホアハズは即位したたった3ヶ月後にエジプトに連れて行かれて王位を失ってしまいます。次、第18代エホヤキムという人です。エホアハズのお母さんの違う兄弟です。元の名をエルヤキムと言ったんですが、エジプトの王様は彼の名前をエホヤキムに変えさせました。名前を変えるっていうのは、変えさせるっていうのは一つの象徴的な手段なんです。それは何かっていうと、名前を変えさせた方が支配者ですよっていうことなんです。名前をつけるとか名前を変えさせるっていうのは支配者ですっていうことを表現する方法なんですね。例えば聖書の中でも、神様が最初にお作りになった人間の名前はアダムと言いますね。神様はこのアダムに全地の管理をお任せになりました。ですから動物たちはこのアダムの支配下にあったわけです。で、彼は何したかっていうと、 神様が一種類一種類アダムの前に動物を連れてきたときに、アダムは彼らに名前をつけていったわけですね。つまりアダムが動物たちの支配者ですよということをそれによって表したわけです。エジプトによって名前を変えられたということは、エジプトに屈服しているということなのです。さて、このエホヤキムの時代に、さっき出てきましたバビロンの王様ナボポッサルの後を継いでネブカドネザル、世界史ではネブカドネザル2世と呼ばれていますが、このネブカドネザル、あるいはネブカデネザルという人に率いられたバビロン軍が、今のトルコとシリアの国境付近にあったカルケミシュという場所、これ地図にね書いてあります、カルケミシュというところです。そこでエジプト軍と激突します。そしてエジプト軍を打ち負かしてしまったんです。こうして完全に中東の支配者となったバビロンは、南王国にも軍隊を送ります。それまで南王国はエジプトの支配下にあったわけですが、バビロン軍がやってきたことによって、今度はバビロンに従うことになります。エルヤキムは降伏しまして、3年間バビロンに仕えることになりました。ところが3年後に反逆をするんです。そのために南王国はバビロンに従う周辺諸国から次々と略奪を受けるようになって、紀元前597年にバビロン軍本体が攻めてきます。そしてエホヤキム王様は多くの国民や財産とともにバビロンに連れて行かれてしまいました。第1回目のバビロン捕囚がこの時起きたんですね。なお、この時に預言者エゼキエルとか預言者ダニエルもバビロンに連行されていきました。で、彼らはバビロンで預言活動をすることになります。バビロン捕囚はこの時1回限りの出来事ではなくて、小規模なものを含めるとこの前後に何度も繰り返し行われています。これが第18代エホヤキムの時代ですね。エホヤキムはバビロンに連れて行かれてしまって国からいなくなってしまいました。そこで次の王様が登場します。第19代エホヤキンという人です。この人はエホヤキムの子供です。聖書の他の箇所ではエコンヤとも呼ばれています。マタイの福音書に載っているイエス様の系図ではエコンヤ、あるいはエコヌヤというふうに書かれています。彼はまたまたバビロン軍が攻めてきてエルサレムを取り囲みますと、すぐに降伏してしまってバビロンに連行されてしまいます。王位についてから3ヶ月後です。で、その後バビロンに37年間幽閉されていたんですけれども、ネブカトネザルに代わってバビロンの王様になったエビル・メロダクという人、この人が王様になった後釈放してもらったんです。そして高い位を与えられて、バビロンから日々の生活費を与えられて、王様と一緒に王宮で食事をするような身分になったと言われています。ですから晩年は幸せな生活を送ることになったようですが、まあ苦労を彼はバビロンですることになります。さあ、19代まで終わりました。あと一人ですね。エホヤキンが連れて行かれてしまったので、次の王様が登場します。バビロンによって王様になりました。この人がゼデキヤという人です。元はマタンヤという名前でしたけれども、バビロンによってゼデキヤという名前にされたんです。この人はエホヤキンのおじさんにあたります。ヨシアの息子ですね。エホアハズの兄弟、お母さんが同じ兄弟ということになります。ゼデキヤは最初はバビロンに対して従順だったんですが、紀元前586年に反逆をします。そのため報復のためにやってきたバビロン軍によってエルサレムの町や神殿が徹底的に破壊されてしまったんです。そして またもや多くの国民や財宝がバビロンに連れ去られてしまいます。ゼデキヤは目の前で息子たちを殺され、その目をえぐられてバビロンに引っ張って行かれました。死ぬまで足かせをはめられて過ごしたと言われています。とにかくこうして南王国は滅亡をしてしまいました。ヨシアの奮闘努力にもかかわらず、バビロン捕囚が取り消しになることはなく、現実のものになってしまったわけです。ではここから今の日本に住んでいる私たちは何を学ぶことができるかということを考えていきましょう。それは何かというと、私たちは自分に与えられている責任を果たしましょうということです。ヨシアは熱心に宗教改革を行いました。そして自分自身や南王国の民の信仰や道徳を立て直そうと努めたわけです。しかしそれでもバビロン捕囚自体を取り消すことはできませんでした。この世の中には変えられることと変えられないこと、変えられるものと変えられないものというものがあります。私たちは変えられないものを変えるようには神様から求められてはいないんですね。私たちに問われている責任は変えられるものを変えることです。よく言われるのは、他人と過去は変えられない、でも自分の考え方や行動は変えられると言いますよね。ビクトール・フランクルという精神科のお医者さんがいました。彼もこんなことを言っています。私たちはどんな状況に置かれたとしても、それに対する自分の反応を決定する自由があり、それは自分以外の何者によっても奪い去られることはない。で、彼はそれを自分の体験として実践してみせました。彼はユダヤ人なんですね。そして第二次世界大戦の時にナチスによって大変な迫害をユダヤ人は受けますが、彼もそうでした。奥さんや子供、ご両親はナチスによって殺されてしまいます。で、彼自身も捕まって収容所に入れられることになったんです。奥さんとの大切な思い出であるね、指輪も奪われね、服も剥ぎ取られて、そして収容所に送られていったわけです。人間的な扱いを受けることがない、そのような収容所の中で、フランクルはなお人間としての誇りを自分は失わない。で、彼はユダヤ人ですから、神の民。神の民としての誇りを自分は失わない。そのように決めたんです。また、自分は必ず生き残る。そのような希望を絶対捨てないと決めたんですね。自分で選んだ。しかもそれを選び続けたんですね。収容所の生活は過酷です。フランクルよりもはるかに体力のある人たちが次々と死んでいく中で、フランクルは生き延びたんですね。彼だけではありませんでした。生き延びることができた人の中には、いかにもひ弱で真っ先に死ぬだろうなと思われていた人たちも残っていたんです。でも彼らには希望があったんです。自分は必ず生き残って、あの書きかけの論文を発表するんだ、などというような、そういう希望を持ち続ける決心をし続けた人たち。彼らは生き延びることができた、とフランクルは語っています。過去や他人は変えられない。状況の中には変えられないものもいっぱいある。でも、私たちに問われているのは、変えられないものを変えることじゃなくて、自分にできること、変えられること、これを変えるための努力をし、またし続けていくということです。さて皆さんは、ニーバーの祈りという詩をご存知だろうと思います。アメリカの神学者、 ラインホルト・ニーバーという人が書いたと言われる祈りの詩です。私たちの教会でも最近はクリスマス礼拝の中で一緒に朗読をしております。今日はクリスマスではありませんが、このニーバーの祈りご一緒に朗読したいと思います。前の方にね、出していただくのでご一緒に朗読したいと思います。3、はい。神よ、変えることのできないものを静かに受け入れる力を与えてください。変えるべきものを変える勇気を、そして変えられないものと変えるべきものを区別する賢さを与えてください。一日一日を生き、時を常に喜びを持って受け入れ、困難は平安への道として受け入れさせてください。これまでの私の考え方を捨て、イエス様がなさったようにこの罪深い世界をそのままに受け入れさせてください。あなたのご計画にこの身を委ねれば、あなたがすべてを正しくされると信じています。そしてこの人生が小さくとも幸福なものとなり、天国のあなたのもとで永遠の幸福を得ると知っています。アーメン。私たちの人生に、私の人生や皆さんの人生にこの祈りがいつも実現するようにと願います。変えることのできないものを静かに受け入れる力、また変えるべきものを変える勇気、そしてその二つ、変えられるものなのか、これは変えることができるものなのか、それを賢く見分けることができる、その知恵を与えてくださいという祈りですね。そして今申し上げた変えることができないものを受け入れる力、変えるべきものを変える勇気、そしてその二つを見分ける知恵というものは、聖書を通して神様が私たちに与えてくださるものです。国全体が罪の方向に傾いている困難な時代に、ヨシア王は南王国の民の信仰や道徳の回復のために働き続けました。バビロン捕囚自体を取り消しにするということは彼の責任ではなかったんです。でも今与えられているこの時に国民を正しい方向に導いていく、それはヨシアに与えられた責任だったんです。その結果としてバビロン捕囚が取り消しにならなかったとしても、それはヨシアのせいではないわけですね。神様はその責任をヨシアに問うたりはなさいません。ただ王として国を導いている間は、異教礼拝、偶像礼拝を廃して誠の神様に仕えるように、自分自身も国民も熱心に努力していくこと、これは彼がしなきゃいけなかったこと、それを彼は一生懸命やったわけですよね。そして彼がそれを生涯にわたってし続けることができた、その原動力はどこから来たのかといえば、神殿で発見されたモーセの律法の書でした。モーセの律法は、神様が神の民であるユダヤ人に彼らがどんなふうに生きたらいいかと、その指針を与えたものです。と同時に、多くの約束、また警告を記してあるものです。ヨシアはそれを読んで自ら悔い改めて、そして悔い改めにふさわしい行動を取ろうと決心しました。私たちにも旧新約聖書が与えられています。今の時代、聖霊なる神様は、ほとんどの場合、聖書を通して私たちに大切なことを教えてくださったり、慰めや励ましを与えてくださったりします。もちろん今の時代も幻が見せられたり夢で語られたりするということはありますが、仮にそうだとしても最終的には聖書でチェックされないといけないんですね。正義のためにあの人を、ね、殺しなさいとかってね、 もしかしたらね、なんか夢で語りかけを受けるかもしれません。でも聖書はそういったことは教えていないですよね。剣で滅ぼす者は剣で滅ぼされるとイエス様はおっしゃいました。敵のために呪うのではなくて祝福を祈りなさいとおっしゃいましたよね。ですからこれは神の語りかけではないなと私たちは知ることができるわけです。聖書を通して聖霊なる神様は私たちに今語りかけを与えてくださり、また慰めや励まし、戒めを与えてくださいます。ですから私たちは聖書を読みたいと思います。つまみ食いではなくて、できれば順番に読んでいった方がいいです。流れを無視してね、聖書の一箇所だけを読むと意味を取り違えてしまうことがあります。連続して読んでいくっていうことが大切です。聖書というのは約40人の聖書記者と呼ばれる人たちが記しました。小さな書物の集合体です。でも彼らがその書物を書くのにあたって背後で聖霊なる神様が間違いなく神様の御心が記されるように守り導いてくださっているんですね。ですから聖書の本当の著者は聖霊なる神様であるということができます。本の中身について一番よく知っているのは著者ですね。ですから私たちが聖書を開くときにはいつも聖霊なる神様、どうぞこの意味を私が正しく理解し、またそれを実践することができるように、自分のものにすることができるように助けてください、そのように祈りながら読んでいかれるといいです。そしてただ読むだけではなくて、読んで理解したならば今度は書かれていることを今の自分の生活に当てはめていくということが大切です。そうでないと聖書というのは単なる古典の本ということになりますね。これは私にとってどんな意味があるんだろうかということを考えなければならない。そして実践していく必要があるんです。約束を信じなさいと言われているんであれば、わかりました、私この約束を信じます。許しなさいって言われているんであれば、わかりました、あの人憎たらしいけれども本当はね、殺してやりたいぐらいだけれども、でもあなたが許せというのですから、私はこの憎しみを手放します、許します。このように実行していく、これが大切ということになります。アメリカでリック・ウォーレンという牧師がいらっしゃいましたが、このウォーレン牧師が著書の中で、聖書を読むときに行うといい12個の自問自答というのを紹介してくださっています。半ピラの紙挟んでありました、こちらの裏の方ですね、年表の裏の方をご覧ください。聖書を読む際の12の自問自答、一つ目は変えるべき態度はないだろうかと。主張すべき約束、神様あなたは私にこういう約束をしてくださっていましたねと、この約束を果たしてくださいと主張すべき約束はないか。また3番目、変えるべき優先順位はないだろうか。優先順位間違ってないかと神様がね、言ってらっしゃることないだろうか。学ぶべき教訓がこの今回読んだ聖書の話の中にないだろうか。5番目、解決すべき問題がないだろうか。6番目、従うべき命令がないだろうか。7番目、避けるべきあるいは止めるべき行動はないだろうか。8番目、信じるべき真理はないだろうか。9番目、捨てるべき偶像はないだろうか。神様以上に私たちが頼っているものってないだろうかっていうことです。10番目、許すべき攻撃はないだろうか。11番目、進むべき新しい方向はないだろうか。12番目、告白すべき罪はないだろうか。こういった自問自答しながら聖書を読んでいくといいですよということですね。ぜひ参考にしていただければと思います。昔、ローマ帝国が地中海世界を支配していた頃の話です。北アフリカにモニカという大変熱心なクリスチャンの女性がいました。彼には息子がいたのですけれども、この息子は全くイエス・キリストを信じようとしなかったそうです。それどころか、 好き勝手な生活を彼はし続けていました。例えば結婚していない女性との間に子供を設けておきながら別の女性と結婚するからといってその女性を捨てたり、放蕩三昧の生活を続けたり、仲間と一緒に盗みを働いたり、異教の教えや哲学に傾倒したり、まあそのようにイエス・キリストに背を向ける生き方を彼はずっと続けていったんです。しかしお母さんであるモニカは息子を救ってくださるようにと熱心に諦めずに祈り続けました。そしてついにその祈りが聞かれる時がやってきたのです。どんなに欲望のままに生きたとしても、また異教や哲学に没頭しても、それでもこの青年の心には満足も平安も与えられませんでした。心の中には飢え渇きが生じ、ますますそれが強くなっていったんですね。そんなある時、この青年の心に不思議な声が聞こえてきたんです。それは何かというと、取って読みなさい、そういう声です。そういう声が響いてきた気がした。取って読め、取って読め、何を。ふと見ると傍らに聖書が置いてあった。たまたまそばにあった聖書を彼は取って読んだんです。開いたのがローマ人への手紙13章の13節から14節の言葉が目に飛び込んできたんです。そこには何と書いてあるかというと、こういう言葉です。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。まさに自分に対して語られている言葉である。語っておられるのは聖書の神、あのお母さんが信じ続けてきたイエス・キリストであるということを彼はなぜかそこで強く理解したんです。そしてその場でこれまでの罪深い生活や神様を無視してきたこと、その生き方を悔い改めました。そしてそういった彼の罪のために身代わりに死んでくださり復活してくださったイエス・キリストを救い主として信じました。そうしてすっかりこの青年は生まれ変わったんです。この青年こそ4世紀から5世紀にかけて活躍した神学者、その後のキリスト教や西洋の思想に非常に大きな影響を与えた人、アウレリウス・アウグスティヌスという人です。聖書は人間に与えられた神様からのメッセージ書です。そして聖書は私たちを根本から作り変える力を持っています。ヨシアが聖書の言葉によって戒めを受け、また聖書の言葉によって励ましを受け、また宗教改革を行う力を与えられたように、私たちも聖書を通して慰めや励ましや勇気、知恵、力を与えられていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、南北王国の王様たちのその生き様を通して今を生きる私たちの多くのことをあなたは教えてくださいました。今回ヨシア王を通して私たちは、あなたが聖書を通して私たちがなすべきことを教えてくださり、また気にしなくてよいことを教えてくださり、またそれを見分ける力、知恵を与えてくださることを教えてくださいました。どうぞ私たち一人一人がますます聖書と親しみながら、あなたとの交わりを深め、生活が作り変えられていきますようお助けください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。